ないっしょ。
そんなことないっしょ、第85回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、先週のバスタオルの話、
はい、
はい、あの後もですね、あのお便りがやたら来まして、みんななんかバスタオルはすごくなんか言いたいことがたくさんあるみたいで、
そうね、
うん、ね、ありがたいお話なんですが、今週はバスタオルの話しませんよ。
はい、終了。
今日はね、ちょっとね、耳寄りな情報。
耳寄り。
もうね、これね、これ言っちゃっていいのかな、ポッドキャストで。
やべえの、やべえの。
これね、すごいですよ。あの、多分ね、いっぱいいると思うんですよ。ダイエットしたいなっていう人が。
ダイエット。
ダイエットをしたいけどどうしたらいいかわからないっていう人がいっぱいいると思うんですよ。
いやもうね、いるだろう。
もうね、そんな人たちに僕ね、すごい耳寄りな情報をキャッチしてきました。
あら、えらいこっちゃ。
あのね、実はですね、あのある日、あのケーズ電気って知ってますか？
知ってるよ。
ケーズ電気のトイレの個室にいたんですわ。
ほう。
ある日ね。したら、どれぐらい男の人を2人で入ってきたんですよ。
うん。
で、まあ2人で多分まあションベンしてるのかなっていう感じの雰囲気ですよ。見えないから、個室だから僕はね。
個室に入っていたの。
そうそうそう。で、はいはい、多分2人で話してて、1人がね、うん、コーヒー 200cc も飲んでないんだけどなって始まって会話が。
コーヒー 200cc。
そう。
おお。
ね、200cc も飲んでない。まあ、おそらくね、すっごい出るんでしょうね、おしっこが。
ああ、なるほど。
やたらと出るんでしょうねと。
はいはいはい。
で、2人の会話をそのまま聞いてると、うん、でもね、コーヒーを飲むと、うん、この体の中の水分がね、必要以上に出ると。
ほう。
いう、なんか、2人でそういう会話をしてるの。
コーヒーが。
コーヒー飲むと、水分すげえ出るよなって。
まあ、2人の会話なんだね。
そう、2人の会話が。うん、ほうほうほうと思って聞いてて。
うん、
でね、その2人の会話の結論が、
うん、
これ、ダイエットになるんじゃねみたいな。結論なのね。
なるほど。
これどうですか。
やっぱりダイエットにね、
すごく、だから痩せたい人はコーヒーを飲むとすごい痩せるっていう2人の結論で、
うん、
2人はすっきりして出てったんだけど、大量のションベンをして、
まあ、本人たちが満足しているのであれば、
うん、この情報はね、やっぱり僕はこの、うん、やっぱりこの2人からね、顔も見てないですけどね、うんうん、この2人からいただいた限りは、うん、これやっぱりリスナーの方に広く広めていかなきゃいけない。
これあれじゃない、あの、ね、個室の中から突っ込んでやればよかった。違うやろ。
いやいや、あのさトイレでさ、あのこれ酒井さんも分かると思う、トイレで平気で電話出るやつっていますよね。個室入ってて、
はいはい、
まあ、女子トイレは個室しかないだろうけど、個室入ってて平気で電話出るやついますよね。
あれすごいよね。
うん、お前、って思うよね。だって、あの、何、他のトイレにいる他の人たちの手前恥ずかしいっていうのと、
はい、
かつトイレに入っているのに電話に出るってことは、電話の相手にもちょっと恥ずかしいじゃん。なのに平気で電話出るやつっているでしょ。
100歩譲ってそこのお手洗いに誰もいなければちょっと考えるけど、
うん、
誰が来るかわからないしね。
そうだから、ほら、その個室が一つだけのね、
そうね、
ちっちゃいトイレみたいなところだったらまだね、
うん、まあまあまあ、
ね、まあ、5000歩ぐらい譲って、まあいいとしましょうよ。
僕あれで、あの、ちょっとやっぱりマナーモードにもしちゃうもん、音出さない。
ああ、わかるわかる。
お、
うん、どうで、女子トイレとかってどうですか、そういうのあります？
ああ、でもまあ、うーん、まあいらっしゃいますけど、例えばそのお化粧するコーナーとかで喋ってる人とかがいるけど。
お化粧するコーナーがあるね。
はいはい、
女子トイレって お化粧するコーナーがあるんだ。
あるとこもありますよ。
あるんだ。そんなのがあるんだ。
それはあの、手洗ってこう鏡がついてる場所かな。
そうですね。もあるし、うん、お化粧コーナーが別になってるところ。
さらに別に。
はい。
はあ。
あら、未知の世界ですか。
未知の世界だね。
あんまり入ったことがないよね。
あ、そうでしょう、う
ん。あんまり入ったことないね。
多分ね、最後に僕がね、女子弁に入ったのは、
はい、
多分小学校の時かな。
あ、
小学校の時なんかいたずらでなんかなんかほら、うん、男子がさ、なんか押されながら、
やめろよ、やめろよ、
やめろよ、やめろよみたいな、それが最後かな。
可愛いですね。
多分この後おそらく年取ってって、
うん、
もうなんか60とか65とか過ぎた後にもしかしたら入る可能性があるけど。
おじいちゃん場所違うよ。
違う違う、そっちじゃない。
そうじゃなくて、
お掃除係として入るから。
ああ、なるほど。
いうことですか。
そんなことでもない限り入らないもんね。
今入ったらちょっとね、通報されちゃってもおかしくない
ね。気をつけないとね、うん、ということで、今週のマクドナルドコーナー、イエーイ、
イエーイ。
もう今週もね、マクドナルドに僕は行くわけですよ、
ね、エブリデイだね。
もう毎週話してますよね、マクドナルド。
そうですね。
あの今日実はちょっとね、
うん、
あの帰りに、
うん、
子供のために、
はい、
マックシェイクを買うためにね、
ほう、
ちょっと行ったわけですよ、マクドナルドにね、
うん、
そしたらあのドライブスルーです。ドライブスルーで前の車がね、
はい、
すっごいなんか時間かかってる。
おう、
なんかすげえ大量買いしてんのかなって思ったら、夜だ、夕方だったしね、晩ご飯で大量買いしてんのかなって思ってずっと待ってたの、後ろでね、
うんうん、
でやっと終わって、で次僕の番じゃん、で車前を動かす。そしたら今さ、マクドナルドってドライブスルー液晶があってさ、注文したのが全部出てくるの知ってる？
知らない。
あれなんか
知らない。
あれ千葉って都会もしかして出てくるんだ。液晶があって注文したのが全部出てくるんだよ。で
それはあのマイクで喋るところに出てくる。
そうで、
おらすごい。
これ多分ね、ほとんどの人、リスナーのほとんどの人知ってると思う。多分2人知らないのがすごいと思う。
ごめんね。
でね、で出てきて、でこの注文でよろしければって自分で確認できるの、全部金額も出てくるのよ。
それはいいね。
うん、
で最後にその合計がボーンって真ん中に、液晶のど真ん中にボーンって出てくる。
わかりやすい。
そう、わかりやすい。だから僕が行った時にはまだ前の人の合計金額が出てる。
ああ
、うんうんうん、
ね、かろうじて最後見れる。
パッとね、出るのね、残ってるのね。
すごい待ったのよ。
うん、
ですっごい待ったのに、僕行ったら250円って出てるのね。
なんだ
それ。だから内容は分かんない。もうあの一覧は出て、
うん、
で最後よろしければっつって OK だったらもう金額がボンって出るだけだから、内容は分からない。250円の詳細は分からないんだけど、250円、すっごい時間かかって注文したんだけど250円。
なんだろうね、
250円。
ナゲットのソースを25個全部絞って渡してくれる。
絞って。
すっごいわがままなこと言う。ハンバーガーのこれをこれぐらい入れてとか、ピクルスはいらないけど、でも半分だけは入れてとか、なんかそういう注文してるのかな。
一個だけね。困ったお客だね。
ね、なんかね、不思議だったの。今日ちょっと不思議で、何を買った、あの人が何を買ったのかがね、
うん、
不思議でしょうがない。
まだ同じ店に行ってるのかい？
行ってるよ。ほら、夕方はいないから。
ああ、なるほど。
夕方はいないから。
そのうち夕方でも言われるようになる。
夕方でも言われるようになっちゃったの。でも夕方あんま行かないんだよね。ということでございまして、今週もたくさんお便りいただいております。あれですよ、先週元宮さん、俺40何名のお名前をずらって。
そんなにいたっけ、やっ
ぱり。かまずに読んで、すごいね、なんてお便り来てましたよ、今週。
ちょっと嬉しかったよ。
ね、あれすごい編集したんですけどね。
ん？何をのおっしゃる？
え？
編集？ノー編集？
すっごいブツブツブツブツ一人一人を全部言って、細切れで言って、後で僕が綺麗に編集してるから。
うそーん。
言うことにしといてね。いうことで。
皆さん頑張ってましたよ。
はい、頑張って
ね。
頑張ってました。と、ね、いうことで今週ももう先週ほどではないですけども。今週もたくさんお便りいただいておりますので、はい、最後本宮さんよろしくお願いします。
この番組は札幌マーシーさん、エクスペリアンさん、ザッキーさん、野の地蔵さん、ひとにどりさん、純潔エコロジストさん、ゾゾピーさん、ケリーさん、元木さん、エドン891さん、ふたさんぽびとさん、まみったまみさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、
はい、
頑張っていきます、
はい、
今週は何の話をするんだ。
今日はなんかパワッと来たね。
今週はパワッといきますよ、
うん、
ね、今週ちょっとね感動するお話がありまして。
感動、
感動でもないんだけどちょっとびっくりした話がありまして、
はい、
あのこの番組で一回言ったかな、 Hulu っていう、
うん、
サービスは話しましたっけ、この番組で。
ちょこっと触れたか、ネットで見れる見放題のやつだね。
そう、ドラマとかね、あの月980円を払うと、ドラマとか映画とかが、1ヶ月見放題と、
見放題
いうサービス、Hulu というサービスがあって、
とてもいい、
はい、これが、今はもうパソコンでも見れるし、iPhone とか iPad とか、Android とかでも見れるのかな。で、あとは Apple TV とか、もう何でも PS3 とか何でも見れちゃう。
いいよね、
家でも見れるんですよ。
本当、
うん、何でも見れるんですよ。だからこっちの部屋で映画を途中まで見たのを、じゃあ寝室で残り見ようかなんてことができたり。
そうだね、
うん、
メディアを選ばない。
昨日の続きをじゃあちょっと iPhone で見ようかなんてことができたり、すごいんです
よ。いいよね、
うん、ただね、まだね、ちょっとね、
うん、
あの日本語の吹き替えが少ないっていう。
あ、まあ、増えたことは増えたけどね、
増えたことは増えたんですけど、でも全然まだ少ないんですよ、
うん、
で僕ね普段ね iPad で見ることが多くて Hulu をね、うん、で、はい、見てるともう、ね、どの、ね、ドラマが吹き替え日本語吹き替えがあってどのドラマがないかが分からなかった。
あ、吹き替えじゃないと嫌だっていう人はちょっとまだ不便かもね。
そう、あの特にさ、あのちっちゃい画面で見ると、
うん、
この字幕出てきてもさ読むの大変じゃん。
iPhone で字幕付きは辛いかもしれない、
ね、辛いんだよこれが。
かなりね。
で、あの、いや実際ね僕 iPhone とか iPad で見てると、
うん、
実際再生してみないと字幕か吹き替えかが分からなかったのね。
あ、
で、なんかいい方出てこないんだ。
なんかいい方法ないかな。で、なんか一覧かなんか出ててもいいじゃん。なんか、うん、
最初には載ってるんだ。
うん、
なるほどね。
でね、まあ、もういろいろ探してなかったから、
うん、
で、まあ、諦めて、
うん、
でちょっとつぶやいたんですよ。もう半分愚痴っぽく
あの
ツイッターでね、
なんか方法ねえのかと。
そう、なんか Hulu って日本語吹き替えのなんか一覧とかないですかねなんつって、
うんうん、
いうつぶやきをちょっとしたしたら、それにね、あのフォロワーさんがね何人か 2,3 人返してくれて、ちょっと会話になったりして、そうだよねなんて、
うん、
いう話をしてて、うん、そしたらね、その日の夕方、
うん、
ある方からね、このツイッターで返事が来て、急に。で、その人っていうのが、うん、Hulu Japan っていう。
マジで？
え？すごい。
で、Hulu、Hulu公式ですと。
はぁ。
で、やり方をね、ちゃんとそれで教えてくれたの。僕、別にね、その Hulu Japan というアカウントを、向こうがフォロー、僕をフォローしてるわけでも当然なく、だからその人に対して、Hulu Japan に対してつぶやいたわけでもないの、うん、ただ単に僕がつぶやいただけなの。
いや、Hulu さんが、あの、Hulu ってつぶやいた人を検索してんだろうね。
おそらくね。
ですね。
うん。
で、きちっと答えがきちっと返ってきて、もう解決もしてるっていう、
この。素晴らしい。
これちょっと感動でしょ、そこまできめ細かい対応されちゃうと。
そうだね、Hulu って悪口かけないね、そ
したら。かけない、かけない。
特にないんだけど、そう、悪口も。
でね、で、うん、まあ、どうやるかっていうと、うんうん、実際はパソコンのブラウザから見ないと、これはできないらしくて。
あ、そうなんだ。うん、
ブラウザを見ると、テレビ番組っていうのがあって、その中に、例えば、地域、うん、地域って日本とかアメリカとか韓国とかっていう、はい、どこの国の作品かっていうのとか、あとジャンルが、うん、アクションだ、アニメだとかっていうのとか、
はいはいはい、
で、そこの中に、はい、音声言語っていうのが全て日本語、英語っていうのがある。
はあはあ、
で、字幕言語全て日本語、英語っていう選択ができて、
うんうん、
それをパソコンのブラウザ上で選択すると、その該当するやつだけが下にずらって出てくるっていう仕組みができてるんで。
あ、なるほどね。
で、これが、iPad とかね、iPhone だとこの機能がないみたいなのね。
あ、なるほど、
うん、
うまくもしかしたらいずれ搭載してくれるかもしれない。
そのうちね、
うん、
そういうことになるでしょうし、
うんうん、
かつその吹き替えまでねやっぱり少ないんだよ、それで検索しても、
うんうんうんうん、
なんだけどこれから増えてくるみたいなんで。
あ、なるほどね。
Hulu は素晴らしい。
なんかちゃんとこうね、頑張ってるな
ね。こういうことがあるとね、うん、ツイッターってすごいなって思うよね。
なんかちゃんとね、見てるんだね。
ね。
お、
本当にもうこれが、
ね、いいね。
今日のね、感動。
僕も見てるよ、Hulu。
お、見て、980円払って。
払っているのはご家族ですけれども、
ご家族で、
私もちょっとそのゴニョゴニョ俺も見たいなっつ
って、ゴニョゴニョ
ってわけでもないけど、まあ同じパソコンだからね。
ね。
さ
あ、僕ね今ねあれ見てますよ。ね、フールはね今見てるのは、うん、あの孤独の食卓、違うな。
あれだろう、なんだっけ、
そう、それそれそれ、
あ、それそれそれ、
孤独で飯を食おう、
今夜中やってるだろ。
そうそうそう、
なんだっけ、もう急に出てこない、
すっごい気になる、なんだっけ、
酒井さん、孤独のグルメ、
孤独のグルメ、そうとも言う、
あ、なんか違った、
そう、
あってた、
孤独のグルメ、
あってた、
それを見てます。
お
お、それがねすごい面白いんだ、またあのね、あれね結構ね、ま、話題になってる、孤独のグルメって。
もう何、フールでやってんの？
もう やってるよ。
本当。
前話なのか、まだ途中までアップしてるだけなのか分かんないけど。
うんうん。
うん、面白いね。
あ、これはね、うん、原作の漫画をちょこっと読んだんだよね。
あ、これ、うん、そうそうそうそう、漫画。
漫画はもう結構面白いよ。うん、
で、これね見てると、その漫画の部分ドラマ化して、で実際のなんか食べ物屋さんなんだよね。
そうそうそう。
が出てくるね、漫画の中に。で出てきて、最後に番組の最後にその原作者が実際にその店に食べに行くっていうくだりが最後にくっついてるんですよ。ドラマには面白いです
よ。あの、ね、漫画の方はねほとんどだからこれドラマにしづらいだろうなと思ったけど、うまくドラマやってるね。ほとんどセリフがなくて、こう食べている最中の心のつぶやきがこう書いてあるわ、食べながらね。
面白い。
だからドラマにするときどうするのかなと思ったけど、ちゃんと心のつぶやきのような喋り方で。
あとね今ね面白いなって思ってるのが、はい、売れろ未確認少女っていう、
何
あのね、テレビ東京で今までやってるのかな、わからないけど、
うん、
あの Hulu でやってて、
うん、
ごめんなさい、
何の音だ今。
まだフールって全部やってるのか分かんないんだけど、うんうん、劇団ひとりさんと東京03さん、うん、おかしいな、東京03と、
うんうん、
あとなんだっけ、バカリズム、違う、
バカリズムじゃないの、
バカリズム合ってる、
お笑い芸人さんでしょ、
そう、バカリズムさん、
うんうんうん、
がやってるんで、あのなんかね雰囲気が、あのよくさ、あのアメリカのさ、うん、あるじゃん、ホームコメディみたいな感じの、
あ、はいはいはい、
NHK とかで夕方やってそうな感じの、
はいはい、
あんな感じの雰囲気のやつなの、
ドラマなの、
ドラマというか、なんだろうな、コメディ、
あ、
ドラマ自体ってのコメディ、
はいはいはい、
いい感じなので、雰囲気的にやっぱりね、あの東京03のコントがあるじゃん、あの雰囲気もありながら、
まあ、ちょっとコント調なドラマ仕立て、
うん、面白い、すごい面白い、これこんなに面白いと思わないっていうぐらい面白い。だから意外とね、あの、うん、Hulu のいいところは、うん、あのね、すごくね人気のあるやつがボンボンボンってあるわけでもないのよ。
あ、なるほどね、
そう、あの、あれないのってのも結構あるんだけど、意外とあのなんかとりあえずあるから見てみようって、見たら意外と面白いっていうのに結構ね巡り合う、
ちょっとだからそういううまいチョイスをしてんだろうねきっと、うん、
か、まあどうなんだろうね、チョイスしてるか分かんない
けど、ね、今ちょっとその売れろのサイト見たけど、テレビの方は放送は終了しましたって書いてるので、
終了してんだ、
うん、そうそうそう、
そうなんだ、これもっとねゴールデンとかでね普通にやっていいと思うんだこれ。確かね、か夜中とかだったと思うんだよね。
あ、そうか、深夜枠だね、うん、いやこういうのはねゴールデン来た途端になんかつまんなくなったりするんだよ。
これはこのままの雰囲気でね、もうテレビ東京だったら やってくれると思うんだよねこういうのね。
あ、テレ東だもんねこれね、
うん、
うん、
空港。
そうかそうか。まあなんかこう新しい出会いがあるわね、
うん、
こういうのでね見てると。
そうか、フジテレビの話します。
はい、
はい。
あのね、
そういう流れが多いね、
はい、フジテレビがね今ね、
切られますね
今ね、フジテレビやばいらしい、
はい、やばい。
なんかね、
はい、
あのフジテレビの深夜の男子トイレで個室に入ったら、うん、どこからともなくすすり泣く声が聞こえてくるっていう。
あ
でこれがあのちょっと前に、
はい、
あの日本放送のアナウンサーさんかなんかが、
はい、
フジテレビのトイレで自殺をしたの知ってます？覚えてます？
なんかあったね、
うん
あ
うん、でそのトイレらしいんですよ。
はあ。
それで面白いのが、面白くないんだけど全然、うん、面白くないのが、
はい、
これちょっともしかしたらそうなのかなって思っちゃうのが、そのトイレのすぐ近くが V1 スタジオっていうところらしいんだ
けど、
そこのスタジオで撮ってるのが、
はい、
今特ダネ、朝の情報番組特ダネ、小倉さんの、
はい、
これがね今すごい視聴率が落ちてる。
あ、
そうなんだ。
今ね 5% か 7% ぐらい、ちょっと前まではあの時間帯の1位だったのが、うん、トップだったのが、うん、もう今は3位ぐらいまで落ちちゃって、だって小倉さん相当やばいっていう状況で、だったりあとはあの午後からのやっぱり情報番組知りたがりっていうのをやってるの、フジテレビでね、これ知らない、
ね、
知らないぐらいでしょ、
分かんねえ、
ね、知りたがりっていうのをやってて、ね、これも視聴率が 2%。
あ
え 2%、
うん、まあ午後のね3時ぐらいからやってる番組だから
微妙な時間帯だね。
そう、
主婦層とかしか見ないかな。
これがあのね出てるのがね、あのフジテレビのあの今看板アナウンサーなんだっけ、
うん、
あの男の人の、
うん、フジテレビの看板アナウンサー、うん
まあ、名前出てこない、いや
伊藤さんから、
そうそうそう、それそれそれ、その人、うん、伊藤さん、
伊藤なんちゃらさん、
そう伊藤さんが司会やってて、あと論文敦、うん、さんとかが、
はいはいはい、
するんだけど、
うん、
俺がねすごい視聴率が悪いと。
なるほど。
であとはそのスタジオで撮ってるのが、
うん、
あの去年の、なんだっけザ漫才っていう年末にやったの覚えてます？
ザ漫才、
うん、
あちょっと分かんないな。
あのね M1 のなんか後釜みたいな感じでフジテレビでやってたんだけど、それで優勝したのが、パンクブーブーで、
はい、
で冠番組もらえるっていう商品だったんだけど、それで始まったのがミタパンブーっていう番組があるんだけど、これもね相当視聴率が悪い。そこもそれも同じところらしいんだ。だからそこのスタジオで撮ってるのは軒並みどんどん視聴率が悪くて、特ダネに関してはそこのね自殺があった後ぐらいからグッて落ちてきたらしいっていう話。
そうか
のね、
なんかそういうのあるのかねやっぱり
ねっていうのはあるんだけど、うん、これ僕このニュース見てるとここから本題なんだけどね、
はいはい、
これ振りか今まで
今のまでは振りなんだけどね、
はい、
あのこれフジテレビがね今すごい視聴率全体的に悪いのよ。
おそうなんですか。
なんかパッとしないって、
う
ん、
そう、ね、あんまりでもフジテレビでこれってないでしょ今。
だってなんか「笑っていいと」もちょっと視聴率がうーんみたいな話はちょこっと聞いた。
だから「笑っていいと」ももうあの時間帯も今 TBS とか日テレに持ってかれてるはずなんです。
あそうなんだ。
へ
まあそもそも見てないけどね。
見てないけどね。
その時間はちょっと、
まあ、とにかくフジテレビはぐんと全部視聴率悪くて、
うん、
何やってもいまいちな感じで、それに代わってすごい今調子いいのは、
うん、
テレビ朝日。
ほう、
テレビ朝日はすごいヒットしてるのがいっぱいある。視聴率
なんだ、
すごい。ほら例えばほらあの相棒とかね、
あ
相棒、あドラマね、
そうそうそう、
人気ですからね。
あのもういっぱい出てくると思うよ多分上げてくれば。
まあ俺分かんないと思うけど、
あそうロンドンハーツとか、
あ、
うん、 あれ出てこない？
なんか見てないけど。
まあまあとにかくすごい視聴率が今良くなって、今多分ね、
ミッキーとか
そうそうそうそう。
民放テレ朝ったら北海道だどこだっけな。
あ、そっか、地方だからついてくれてないのか。
そうなんですよね。
でね。
はい。
でもとにかく日テレじゃねえよ、日テレが1位なんで確か今。でテレ朝がね今ね2位まで来て、フジテレビがね3位まで落ちてたはずなんです、視聴率。
あら、なんかテレビといえばフジテレビがトップみたいなイメージあったけどね。
そうそうそう、一時はそうだったよ昔は。でも今はそうじゃなくなっちゃった。でこれフジテレビが面白くなくなったとか、俺韓国を推しをしすぎてそれの反発だとかいろいろ言われてるんだけど、
多分、あんだね、
そういうのね、多分ね、そうじゃないのよ。
ほう、
あのね、地デジのせい。
そうなの？
地デジのせい。
地デジのせいです。
なんで？
あのね、
はい、
今までは、
うん、
ね、あの新聞を思い浮かべねえ、
あ、
ね、うん、新聞でね、ね、うん、チャンネルから、はい、NHK から日テレがあって、TBS があって、フジテレビがあって、で、うん、テレビ朝日があって、テレビ東京があってっていう関東だとこういう並びですよ。
はい、
そうするとフジテレビはテレビ欄のど真ん中なわ
けです。8か、
そう、8はど真ん中なわけです、今まではね。
はいはいはい、
新聞のど真ん中にあるわけですで、うん、これが地デジになった途端に、
うん、
テレビ朝日は5になったわけです、数字は。これ関東の話だけどね、あくまでもね。
あれ、テレ朝って昔は10だったよね。
そう、10が結局要は5チャンネルとか7チャンネルっていうのは空きだったわけだ、今まで、
うんうんうん、
だけど地デジになって埋めましょうということで、うん、テレビ朝日は今5チャンネルなんです。
おお、
でテレビ東京は7チャンネルなんです。
お、
結果フジテレビは今一番右なの、テレビ欄の。
あ、なるほど、そういうのがあるのかね。
8が一番後なの。そうすると
視線からちょっと外れた。
そうするとテレビ欄の中でも一番目立たない場所だし、
うん、
例えば普通にチャンネル回すのもじゃあ一ちゃんから見てこうでしょ。
ああ
目的がなきゃさ、うん、目的がなきゃさ、
うん、
8ちゃんいきなりブッてやらないでしょ。
なんかうちのテレビ最初ペッとこつけると位置が映るね。
あ、そうなの、デフォルトで。
デフォルトで位置だね。
あ、そうなの。
すごい、そうなんです、
ね。あ、何、前回のチャンネルが映るんじゃなくて。
そういうことではない。
地デジになって
れば位置だな。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
まあ、でもほら、僕も、ま、チャンネル回すときはとりあえず一ちゃんを押して一ちゃんにして、うん、で、はい、ザッピングしていく。
ちなみに、うん、私が住んでる東海地方だと、うん、フジテレビ系列の東海テレビは1チャンネルなので。
なるほど、一番最初なんだ。だからもしかしたら酒井さんの地域ではフジテレビはそんなに視聴率悪くないのかもしれない。
どうなんでしょうかね。
でこれってね、これね、はい、地デジになる前から実はフジテレビ言ってたのよ、うん、
あ、そうなんですね。
そう、この並びは不利だ、目立たなくなっちゃうって言ってたの、うん、で実際に結局ほら5に今ど真ん中来てるのは、
はい、
TBS なのかな、
うん、
TBS か
に、どこなの、チャンネル、
あ、テレビ朝日、 TBS はそのまま6だから、
あ、6か、う
ん、だから6、5ぐらいがど真ん中あったでしょ、
うんうん、
だからテレビ朝日は目立ち始めたわけですよ、今まで始めた。
なるほど、こればっかりしょうがないよね。
これはね、多分ね、少なからずとも影響はあると思うんだよね。
でだから今までフジテレビはそれで美味しいお目をしてきたわけだよ。
そう、いい位置にいたわけだよ。
そうそうそうそう、ね、それはもうしゃあない、
ね、
あとは番組内容で勝負するしかないさ。
番組内容で全く勝負できるのないもんね。
あ、そうなの。
なんかあります、フジテレビでこれ。僕ないんだよね、今フジテレビで絶対これ見てるっていうのが、
まあ、ほとんど、まあ、テレビ自体ほとんど見てない
よ、テレビ。あれすっごい高いテレビ買わなかった。
うん、
元宮さん、なんかちょっと数ヶ月前にめちゃめちゃ高い、なんか全番組録画をずっとしといてくれるっていう、
おー、しといてくれるやつだよ。
すっごい高いの買わなかった。
おー、高かった。おう、スカッパーしか見てねえな。スパカーしか見てない。
スパカース
パカーすげえ予約ログがバンバンしてスパカー
あれなんかちょっと違うやつ見てる。大丈夫。
地デジはね、うん、延々録画してくれてんだけど、うん、ほとんどチェックしてねえな、そっち。
わあ、そうなんだ。
テレビは頑張っても毎日毎日録画してくれてんだけど、うん、どんどんどんどん上書きされてってるね。
ということで、今週の本題に入りたいと思います。
本題、
本題があるんですか。
あ、もう時間ねえや、あんまり。
なんだ、
政治の話です。政治の話、
政治の話、珍しいですね。
安倍さんの話。
安倍晋三さん
合ってる。
安倍さん、
安倍合ってる。僕合ってる。フルネーム今合ってた。
合ってると思いますよ。
自由民
主党の役
員会。
そうそうそう、はい、今、うん、今ね、自民党のトップの安倍さんですよ。
はい、
うん、がね、あの、まあ、15日にね、こういう発言をしているらしいです。すごいでしょ。なんかそれっぽいでしょ。
すごい。
すごいでしょ。なんかちょ
っと急に社会派番組。
政治を語るのかなって感じになってるでしょ。ね、安倍さん、
そうならないん
だ。安倍さんの言葉。
うん、
子供に、
うん、
光る宇宙の宙と書いてピカチュウという名前をつける親がいる。
うん、
これキラキラネームって言うんですよ。つけられた子の多くはいじめられています。
うん、
愛の猫と書いてキティ、礼儀の礼と書いてペコと呼んだりする親もいる。ペットじゃないんですから、うん、そういう親も指導しなければいけない時代にもう来ているのかなと思うっていう、全く政治とはほとんど関係ない話をしてるんですけど、
それが安倍のおじさんが、
そうそうそうそうそう、
苦言を呈したと。
そういうことです。
なるほど。
でね、最近はね、本当にそういう、なんつうの、キラキラネームっていうの、
はい、
まあちょっとね、いるのね、そういうのね、うん、
多いでしょ。
多いね。
多いですね。
で、そこでですよ、これ、あの、収録前に皆さんにお渡しした、はい、2012年の名前ランキング、
はい、
いうのが、うん、出てるんですけど、
はい、
これ見てどうですか、最近の名前。
ここにあるのは、
男の子は、1位がユーマ、
はい、
で2位がレン、
レン、
3位がヒロト、うん、レンって多いね。ハスって書いてレンって、
これ漫画の影響ですかね。
何の漫画。
あ、なんかそういう漫画あるの。
ナナっていう、
うん、あ、な、
映画にもなったやつなんです
けど。7ね、
わかりますかね。
はい、わかるわかるわかる。
はい。の、はい、ヒロインの子の、あの、彼がレンっていう。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
へぇ、
あんのかな。
なんかね、
去年。影響ありそうですよね。
去年はね、
見たら2011年も2010、そうそうそう、去年も一昨年もレンが1位、2位だね。
去年まではレンが1位で、今年は2位に下がってるんだけど、
うん、まあね、救済中なんですよ。
やたら多いよね。
やたら多いですね。
うちの会社のね、まあ、僕の後輩の子供も、うん、この、まあ、レンじゃないけど、このレンっていう字、ハスっていう字を使ってたんです
よ。はあ、うん、多いんだな、うん。あとは順番で言うと、
あとは女の子だと、ユーナ、ヒナ、ユア。あんまりでもキラキラネーム的なものはないんだね。
まだ、まあ、ちょっと最近っぽいなっていう感じはするけど、許容範囲では。
そんなにキラキラしてないですね。
キラキラしていない。
はい、
でもね、でも人気がある中では、
はい、
スカイとか、ね、澄んだ海と書いてスカイとか、ね、
それはどうだ。
すごい、日本語じゃない。
でなんか琥珀とかね、
あ、琥珀、
うん、甲子園とかね。
え、甲子園、
甲子園、ね、甲子園の甲子園ですよ。甲子園球場
まんまか、
甲子園、
うん、いやいやいや、もう野球をやらないと。
あとはね、青空と書いて聖夜とかね。
これなんか横文字っぽくなるのはやめた方がいいよね。
キラキラネームで結構あるらしいですよ。あの、ね、漢字で123、漢数字で123って書いて、
うん、
ドレミ。
え、違うだろう。
すごい、ドレミ、 先生泣いちゃいますよそんな。
そう、ね、
大変だ。
あのね、あと宝の冠、
はい、
宝の冠、
ティアラ、
あらららら ら, ら、
あ、すごい役所の人よく OK しましたね。
あと、これどうかな、これね、はい、永久恋愛って書いて何て読むと思います？
永久恋愛、もう何その
暴走
族チックな
永久に恋愛ですよ。
で、何て読むのそれで？
エクレアだって。
おいおい、
ちょっと食べ物になっちゃったし。
そこの族のチームだ。
もうこれはさすがにね、これ10位内には今挙げたのは入ってないけど。
入ってないですけど。
ね、僕ね、前見てショッキングだったのがね、
はい、
あの星様の水星金星の金星、
はい、
金星って書いて、
はい、
マーズちゃんって。それ火星やろって。
あれあ、どうしちゃったんですか。
金星って書いてマーズって読ませてるのをなんか見た。
それはわざと。
わざとじゃねえんじゃねえの。
いやでもそれは役所の人が一回突っ込むでしょ。
ねえ、でも通っちゃってるらしいよ。
通っちゃってるんですか。
あれ一応役所としてはあの、うん、ほら名前を書く欄があるでしょ、
うんうんうん、
あそこに書き切れてれば OK みたいな。で、あとは使える漢字と使えない漢字があるん
で。あ、あるね、あるね。
で、そのいくつかクリアされてれば OK のはずなんで。
あ、
だからかさ、極端な話、うん、そこの欄に書き切れれば、
うん、
10ゲーム、10ゲーム、5個のスリーで全部書いてもいいわけですよ。
ちっさーく書いて。
ちっちゃく全部書いて。あれ、どこで漢字がもしかしたらダメなのあるかもしれないけど。
あのね、ちょっと賛否あるかもしれないけど、うん、こういうすごいの見てると、ほら何年かだいぶ経っちゃったけど悪魔くんっていう名前、
はいはいはい、
ね、あ、ちょっと思い出しました ね、
でもなんかまともに聞こえちゃうよね、そういうな悪魔くんって名前が
ね、
うん、
本当にね、まで来ちゃうとちょっと
ねえ、
でも僕
びっくりしますね。
でもね、あの一番最初にこの安倍さんの言葉の中に出てきたね、
うん、
あのピカチュウってどうかと思うんで、
ピカチュウはあの本当に大人になったらね、
いるんだよね、ピカチュウってつけられちゃった、
ね、
だからこれがなんだろうね、自分が物心ついた時にピカチュウですっていうのは、
そうですよ
ね、
絶対あれだよね、そいつがちょっとそいつに触った時にちょっとでも静電気が起こった時には何言われるか分かんないよね。
いや本当そうですよね、
特にね小学校ぐらいなんか結構子供結構過激だからさ、
うん、
なっちゃうよね、
加減がないですから ね、う
ん、
ね、
あとなんかこの一番最初につき始めた世代がもう社会人になり始めて結構就職できないなんて話も聞くしさ、
あ、
いや
面接で弾かれちゃうんだって。
ああ、はいはいはいはい、
いや、
あ、なんかね今日ねツイッターでねちょっと見たのが、はい、今面接で、要は大学生とかってフェイスブックを当然このやってる人多くて、
はい、
でフェイスブックで要は就活にフェイスブックを使う人も結構多
い。で、なるほど、
はい、採用側がフェイスブックを見た時に、うん、このフェイスブック の、 この顔写真がね、
はい、
アニメのキャラとか
お
っていうのになったらもうそこで落とされるとかね。
そう、
今
だから怖いな、
面接官まずそういうの見るらしいですよ。
そうだね、普段俺会社でその人事だったら探しに行っちゃうもんな、
うん、
ちょっとこいつどんなやつだろうって見ちゃうわ。
それ、それ気をちょっとね気をつけないとね。
あ、気をつけないとですね。
ダダ漏れになってますから。
本当ですね。
名前出しちゃってる人も多いしね。
名前僕出してますよ普通に。
うん、基本本名じゃないとダメでしょあれ。うん、
本名、ね、本名じゃなくてやってる人いますけどね、何人かね。
まあ多いけど
ね。知ってる中でもね。
まあ私もそうだけど。
あ、そうなの。そうな、坂井さん言っちゃっていいのこれ。
あ、そっかそっか、すいません、そうですね。
いうことですよ。
はい、
ね、僕はだからあれですよ、自分の子供に名前つけるときは、
うん、
このランキングに入ってないやつにしました逆に。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、
だからなんだろう、あの多分今でも僕らの時代でも今でも通用するような名前、
うん、それは大事
っていう感じでつけましたよ、
う
ん、
そうだよね、うん、
いいですね、
流行り廃りに関係ない名前を、
そうそうそう、
うん、
あとはなんか一応字数みたいなのは見てね、
ああ、う
ん、 なんか両親と相性のいい字数の中で無難な名前を、う
ん、女の子見てると何々子ちゃんっていうのがほとんどいなくなったね。
いなくなったね、
うん、昔多かったのにね。
いなくなっちゃったね、
うん、将来子供女の子だったら何々子ちゃんにしようかな。
うん、逆にそれはちょっとやばいかもしれないね。
あ、そう？
なんかちょっとおばあちゃんって言われちゃうかもしれない。ちょうどあれなんじゃないの、そのおばあちゃんぐらいが何々子ちゃんが増えてくるんじゃないの。
おばあちゃんとかだったらどうだろうね。何梅さんとかさ。
だからそれは我々にとってのおばあちゃんでしょ。
まあね。だからね、このキラキラネーム世代もうん十年経てばおばあちゃん、じいちゃんばあちゃんの名前になっちゃうんで、きっとこれ。
ああ、だろうね。ね、レンおじいちゃんとかなんだよね。
ピカチュウおじいちゃんって言われちゃう。
でもなんかレンとかっていうとなんかちょっとね、
まあこれ男でも女でもいけるような気もするし、
うん、うん、ああね、ということでございます。なんか面白い名前に、うん、がね、周りにいるっていう方がいたらぜひお便り。
ネットで探せばいっぱい出てきちゃうけどね。リアルで何かちょっと変わった
そうそう。だからその人がいて、友達にこんな名前のやつがいて、
うん、
そいつは要は逆にそれで人気があるとかね。
あ、まあね、
そういう話も聞きたいですね。
そういうのもあると思うんで、周りにそういう
人、うまくやればほらね、営業さんなんかは一発で名前覚えてもらえたりね、
うん、確かに、
うん、それを逆境に逆手にとってこう大成功してる人もいるかもしれない。そう、
だからだな、自分本人がね、芯が強ければ生かせるは生かせるのかも、うん、ピカチュウでも結構いけるかもしれない
よね。そう、大人になってね、子供の時はもういじめられたけど俺はもうピカチュウだって言えばね、営業トップなのかもしれない。
そうだよ、もう何だったらもう常に黄色いスーツ着てね。
そうそうそうそう、生太陽を表す
いいかもしれないんだよ。いうこと、
もうついちゃったんだからしゃあない。
いまいちまとまってませんが、
はい、
以上です。
以上です。
エンディングです。
じゃんじゃん。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
うん、
ね、
はい、
ネットを見ていて、元モーニング娘。の辻ちゃん、
はい、
結構ブログの内容がね、
はい、
ちょっと批判されることが最近多いんですけどね、辻ちゃんって。
あ、辻ちゃん結婚したよね。
結婚した子供がね、2人いるのかな、3人か、2人かいるんだけど、まあそのお弁当の写真をよくブログに載せるんですよ。
はい、
でお弁当とか料理とかね、晩ご飯とかね載せるんだけど、うん、漏れなくウインナーが入ってるっていう、
お
いうのがね、ちょっとウインナーに頼りすぎだみたいな批判されて言ってるんだけど、
いや、いいじゃないですか、ね。
言うんだけど、これ最近の話題で、
うん、
そのね、辻ちゃんがね、娘がまあ幼稚園だから保育園、幼稚園か、娘が幼稚園の娘で、
はい、
ディズニーランドに娘と行ったっていうのをブログに載ってるんだけど、
はいはいはい、
これが平日なんだって。平日の朝から娘とディズニーランドに行ったっていうのをブログに載せてて、これね、
うん
うんうん、批判されてるんですよ。
え、なんで？
だから平日だから幼稚園をわざわざ休ませて、
うん、
遊び訓会っていう批判のされ方をして
る。あっ、分からんねえな。
これどう思いますか？
全然言っていいと思うけどね、僕はね。
お、幼稚園は全然休んで OK と。
全然休んで OK だと思うよ。
酒井さんどうですか？
幼稚園、今の幼稚園はどうなるのか分からないんですけど、うん、まあ1日ぐらいいいんじゃないですかね。義務教育じゃないし。
お、そういう派ですか。じゃあ逆に小学校とか入ったらダメ、はい、
小学校とか入ったらやっぱり 教育の義務があると思うので、うん、てほしいですね。
親としては休ませてはいけない。そんな理由で休ませてはいけない。
そうですねと思いますけどね。
僕のね、
はい、
20代前半ぐらいに勤めてた会社で、
はい、
そこの会社に違う会社の人も一緒に勤めてたっていう環境があるんだけど、
はい、
その人はなんかね、子供の頃からなんか遊びに行くときは平日に行きなさいって親にずっと教育されてたっていう。
そういう教育だったんですか。
いや、どういう理由だろうね。
だから空いてるから、
うん、
だからどうせ遊ぶなら、うん、思う存分遊ぶために平日に行きなさいと、
うん、
だから学校とかも普通に休んで行ってたらしい、遊びに行くとき、
なるほど、
っていう家もある。
俺的にはいい親だなと
思う。子供としてはね、
ある意味賢い、
うん、生活の知恵を、いやそれがね、うん、その代わり勉強は家でがっちりしてテストもちゃんと取りなさいとかさ、うん、そういうのがあるんであれば俺はありだとは思う、うん、
僕ね、この結局この辻ちゃんの平日子供を幼稚園っていう、うん、幼稚園休ませてっていうのは、うんうんうん、どうなんだ、微妙なんだけど、僕はそう、まだね、保育園だったらいいような気がする。
あ、
うん、僕の中ではごめんね、もしかしたら認識違うのかもしれない。保育園っていうのは、
うん、
まあ、特に小さい頃、
はいはい、
うちの娘と同じぐらいの頃っていうのは、はいはい、要は親が働きに出てて、
うん、
子供をその間面倒見てくれる場所、
まあそうだ、
はい、で、これが例えば5歳ぐらいかな、5歳6歳ぐらいからは、
うん、
はい、要は学校上がる前に集団生活を学ぶ場所っていう僕の中では認識がある。だから幼稚園保育園関係なくで、うん、幼稚園ってだいたい5歳6歳ぐらいからでしょ多分。
そうですね。
だよね。
あ、そうか。
うん。
僕ね、僕6歳から幼稚園、1年だけ幼稚園行ったんで。
ああ、そうですか。
僕はね、小さい頃で、中にはその前の年から幼稚園入ってる友達もいたから。
俺小学校上がる前までずっと保育園だったからね。
ああ、はい、
そうそうそう、
そうですか。
そう、
うん、っていうのもある。
で、幼稚園ってほら長くないでしょ、夕方までとかじゃないでしょ、多分3時とかで終わるでしょ多分。
あ、早いんですね。
親が、働いてない、例えば母親はもう家にいるとか、
うんうんうん、
だと幼稚園なんだよね。
まああれでしょ、どっちかというとこう保育園よりはこう高度なことを多少するのかしら。
いや、そんなことはない。幼稚園、
そういうことはない。
うちの娘が行ってる保育園はすごい高度だよ。
僕が、そうですか、
僕が子供の頃行ってた幼稚園より やること高度、すごい高度だよ。
こんなの幼稚園保育所で高度なの。
そう、すごい、もう
なんかこう因数分解とかやらされちゃって、
小手伝いとか全部やるし。
お
すごいよ。
なんか覚えたりとか、
うん、結構数字とかも全部教えてくれたりするらしい。だまあそれはもう幼稚園保育園関係なくね、多分そのあれによって違うんだと思うんだけど、
まあね、
うん、幼稚園に行ってる5歳6歳っていうのは、僕はできればそういう理由で休ませたくはないなとは思うのね。
あ、なるほどね。
なぜなら友達がいて、友達は行ってるわけじゃん、
うん、
で、要はそういう理由で平日に休んでいいんだになるわけだ。その年齢でそれをさせちゃうと、
うんうんうん、
ね、
なるほど。
だからもうダメだと思う。これが例えば2歳、うん、3歳の頃は、
うん、
多分幼稚園行ってるってことは、おそらく2歳3歳の頃はまだ家にいたんだと思うんだよ、おそらく。
まあ、
それ関係ないじゃん。だから保育園行っててもどちらかというと、うんうん、学びに行ってるというよりは親が仕事で面倒見れないからその間預かってもらってるって感覚なんで、逆に親が平日休みであれば子供も一緒に休んで遊び行くは、別に遊園地じゃなくてもね、
うん、
でも当然親が休んだら保育園は別に行かせなくてもいいわけだから、
うん、
家にで一緒にいてもいいわけだから、 それぐらいの年齢、むしろその方がいいわけだから、
うん、
っていう風に思ったんだけどな。
なるほどね。
どう思います、
まあ、これはまあ、あれだな、家の方針だな。
方針か。
うん、方針で全然違うと。
そっか、
じゃあどれがいい悪いではないな。小学校上がったとかさ、うん、そうなってくると少しちょっと考えもんだけど、
小学校はもう論外じゃん。それはもうただ単にずる休み。
それでも、うん、なんかあれだな、俺小学校の時に沖縄に遊びに行っちゃった金持ちの友達がいたな。
あ、そうい
いなーとか思ってて。
あ、いいね、
うん、
沖縄行ったことないな。
あ、私も行ったことないです。
沖縄行きたいね。
行きたいです ね、 ね、
よかったよ。
あ、
ん、
え、行ったことあるんですか。
一度だけ行ったよ僕は。
あ、うん、いいですね。
もう雨ばかりでひどかった。土砂降り。
それは
辛かったよ。
辛いですね、
うん、
ということで、
はい、
もう時間も時間でございますので、
はい、
じゃあ告知のコーナーを今週は本宮さんから、はい、
そんなことないしょでは坂井さんどうぞ。
はい、坂井さんよろしくお願いします。
本宮さんじゃないんですか。
違います。
アドリブは効かないんだ、
はい、では行きます。そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組のページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームが右側のバーの中にございますので、こちらからもメッセージをお送りいただけます。まだまだ新メンバーも募集しておりますので、こちらのホームページの方からまたチェックしてみてください。そしてそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとかそんないプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、これあれだよね、さっきの話ね、辻ちゃんの話はね、
うん、まだ続きがあるんですか。
まだほら休ませて行かせるのはいいとしても、
うん、しても、
ブログに書いちゃダメだよね。やっぱこれぐらいの年齢になるとだって友達も分かるよ、お前休んで遊び行ったんだろうって。
あ、確かに、うん、そうですね、
こんだけ有名人だったら余計にね、
うん、
大概でも妬みでしょきっと。
まあね、でも子供のこと考えたらちょっと
子供中よりなんかこの周りの親がうにゃうにゃってなるかもね。
ああ余計にね、なるかもしれないしね。
うん、
まあちょっとね、まあこれが仕事なんでしょうけどね。
まあまあまあ
一つね、
芸能人の子供だからね、
うん、しょうがないのかもしれないですけどね、
うん、
きっと、はい、まあブログでも収入があるんでしょう彼女は。
なんとそうなんですか。
きっとそうでしょう、だって広告とかいっぱい貼ってあるでしょ、だって。
あ、そっかそっか、なるほど。
いうことでございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
元宮と
酒井でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。